作ってる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美幸です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージいろいろ紹介していきますよ。まずはこちら、大阪は箕面市から送ってくださったのはともゆきさん、ありがとうございます。だんだん暖かくなってきて日差しも気になってきました。日焼けしやすい体質なので日焼け止めは手放せません。ただこれ実際塗っていて効果はあるんでしょうかというご質問。わかります、私もこれやっててほんまに効いてんのかなと思うことちょこちょこあるんですけど、でもねそのままは気になるから一応塗ってるって感じですけどね。続いてこちらはラジオネームりんりんさんは大阪は吹田市から送ってくださいました。かっちゃん先生、いつも健康についてのお話ありがとうございます。私は普段怠け者で食生活もいい加減ですが、この番組を聞くたびにハッとして頑張るようにしています。鉄のお話もとても勉強になりました。鉄不足の体への影響が思ってたより多くて驚きましたということでね、他にもたくさん書いてくださってるんですけど、やっぱりね鉄の影響って気になりますよね。他にも神戸市長田区からは中山琴さん、金さんと読みするんでしょうか。そして長野県佐久市からは岩下邦治さん、大阪市北区からラジオネームピッコロさん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、日焼け止めね、うちの家内も、うん、夏は毎日塗ってるけど、まあ、テニスやるからね。
あですよね、
まあ、一応ね、うん、効果はあると思うんですけどね、
はい、
ただねやっぱり、まあ、たまにお日さんもね当たった方がいいんだけどね。
あ、
うん、まあ、ただね、まあ、やっぱり この今月から、まあ、9月まではね特に紫外線が強いんですよね、うん、
ですよね。
だから、まあ、欧米ではねやっぱりこう皮膚がんのリスクが高まるから対策を呼びかけてますね、毎年ね、はい、
うんうん、
で紫外線はね皮膚の DNA を傷つけるんですけども、で細胞はね傷を修復する能力あるんですよ、だから長年にわたって数えきれないほどの修復を繰り返していくうちに傷の、まあ、直し間違いが生じて、
うん、
遺伝子の突然変異が起こって、まあ、がん発生の、まあ、遺伝子になるときに、まあ、がんになるんですね。
直し間違いから来るんですか。
そうそうそう、でこれだけ目が聞いちゃうとね紫外線恐ろしいと思われる方多いでしょうけど、
いや思いますよ。
でもねやっぱり適度な日焼けは体内のビタミン D を増やして、うん、免疫を上げる働きがあるんですよね。
へ、
まあ、ただね体質的にはやっぱり紫外線吸収しやすい人っているよね、
はい、あ私まさにそうです。
いやみきちゃん知れてるけどさ、僕、うん、テニスの仲間でね、
はい、
小学校の校長先生がおんのよね、もう5月になったら真っ黒けやもん、何人っていうぐらい、ね、
うん、
まあ、あの体内ではね、うん、まあ、がんは紫外線以外の原因で、まあ、全身でこう発症するんだけど、で紫外線イコール皮膚がんじゃなくてがんになりやすい体質とかね、
うん、
食事とかさまざまな生活習慣がやっぱりがんの発症に関係してるんですよね、で、まあ、がんの発症を促進する食べ物、がんを予防する食べ物ね、まあ、あのがんになりやすい生活習慣、ね、それからがんになりやすい、まあ、体質があるって言われるけども、
うん、
まあ、欧米人などの、ね、まあ、白人はねあの皮膚がんの発症が多くて、日本人とか、まあ、有色人種、これね皮膚がんのリスクは低い傾向にあるんですね。だから周りでね皮膚がんになったっていう人ってねほとんどいないと思うんですよ。非常に少ないんですよね。
確かに周りでは聞いたことないですね、うん、
だからさ農家とか漁業関係者ね、
うん、
工事関係者真っ黒に日焼けしてるけど皮膚がんにもならなくて、まあ、お元気な人が多いですよね。
確かに、
まあ、ただねあの普段日に当たらない人がいきなり日焼けをするとやっぱりトラブルの原因になります、
うん、
で紫外線はね、まあ、シムや皮膚がんの原因とも言われるんだけど、酸化した油の方が病気のリスクって高いんですよね。
酸化した油、うん、
炒め物揚げ物とかね、
で
がんはね腸内細菌も関与してるからやっぱり食用上は考えないといけないんですね。で、まあ、皮膚がんじゃないんだけど紫外線と医薬品が原因で増えてる病気ってのがあるんですよ。
紫外線と医薬品、
はい、で薬剤性皮膚炎の中の、
うん、
まあ、要するに、まあ、光過敏症っていうね、光線性皮膚炎っていうね、これねお薬を塗ったり湿布をした後に紫外線を受けて発症するね、 光毒性皮膚炎というのがあるんですね。で、まあ、非ステロイド系の外用剤とか湿布薬とかね、で外用剤をねこう湿布した部位に紫外線が当たると、まあ、黄斑とかあとむくみとかですね、水疱とか糜爛などのこう症状が出るんですね。であと薬を飲んで発症する、まあ、光アレルギー性皮膚炎というのはね、これニューキロノンの、まあ、抗菌剤、それからね解熱鎮痛消炎剤とか、
うん、
血圧の薬、その他ね様々なお薬、健康食品でも発症することあるんですよ。
健康食品、ね、体のためを思って、うんうんね、取ってるのに、あら。
で症状はね、まあ、浮腫性黄斑ね、それから水疱、
うん、
それから色素沈着、あとね色素脱出、これ逆やね。で皆さんの中にはね薬局で風邪薬買ったことのある人多いと思うんですよ。
あ、今はねそういうふうにあのできることは、まあ、自分でこうお薬飲んで治しましょうみたいなね、うん、動きもあるんで、
でね、
うん、
飲む前に説明書って全部読んでる？
いやだってもうあれ読まんといてっていうぐらいちっちゃい字で書いてあるじゃないですか。
まあ飲み方を読んでもね説明書をきちんと飲む人は少ないんですよね、
う
ん、
そうですね。
で風邪薬もね、うん、体の異常を感じたら病院に行かないと大変なことになる場合があるんです。
あら、
たかが風邪薬でね服用して亡くなってる人も結構いるんですよ、
うん、え、風邪薬で、
はい、原因は薬によるアレルギーなんですね。だから風邪より怖い風邪薬ですよね、これね。
本当ですね。
まあ目の充血とかね、痛がゆい発疹に、まあ痛みね、強い痛みに伴う場合もあるし、
うん、
あとね唇のただれ、それからねスティーブンス・ジョンソン症候群といってね、
それどんな症状ですか？
皮膚とか粘膜が急速に破壊される症状なんですね。それからまあ倦怠感とか空咳とかね、息切れとか呼吸困難、それから薬剤性間質性肺炎とかね、あとねジンマシン、それから顔面の腫れとかね、これ水ぶくれのようなまあジンマシンですよね、まあ、それからアナフィラキシーショックなんかもあります。まあいずれにしてもね、医薬品を服用されている方、
うん、
食事の傾向に問題のある人、体力のない方はやっぱり紫外線対策した方が無難かもしれません。
はい。
で食事ではね、夏野菜を食べるとポリフェノールがね炎症を抑制してくれるんですよ。
へえ、
ね、夏野菜って何がある？
夏野菜、やっぱりその時期にお安くなるものが夏野菜かなと思ってるんですけど、今トマトとかだいぶ安くなってきましたね、うん、ナスとか、
うん、
ブロッコリーとか、うんうん、あとなんだろうな、キュウリ、キュウリもそうかな、
うん、でね、あとさつまいもなんかもいいんですね、
ま
あ、色の濃い野菜の、
うん、
まあまあ、要するにリコピンとかね、ベータカロチンに効果があるんですね、
うん、
で特にねブロッコリーはビタミン B 群とかね、ビタミン E も豊富に含有してるんですよ、うん、
ブロッコリーいいって言われてますもんね、はい、うん、
まあ、その他ねオメガ3脂肪酸が豊富な食べ物、
はい、というと
イワシ、アジ、鮭とかね、
うん
うん、まあ、これもすごくいいよね。でオメガ3はね、
うん、
肌を守るだけじゃなくてダメージを回復する働きがあるんですよ。で紫外線プラス食べ物でいうとね、うん、紫外線プラス炒め物揚げ物も大きなシミの原因になりますからね。
あら怖いわ。
で食用上には気をつけましょう、
うん、
あとねソラレンっていうね天然の有機化合物を摂取すると紫外線の吸収が盛んになってね、
うん、
日焼けが促進されるんですよ。
怖っ。ソラレン、
うん、
何に入ってるんですかそれ？
まあ、多く含んでる食品は、
うん、
ね、まあまあ夜食べても大丈夫なんだけど朝は食べない方がいいかもしれないね、うん、ソラレンが多いのはね、まあ、オレンジとかね、グレープフレーズ、フルーツ、レモンとかね、
うん、
まあ、柑橘系ですね。それとね野菜ではね、きゅ
う
り、
うん、
ね、それから、セロリ、
あら、
パセリ、アシタバ、大葉、ジャガイモなんかなんですよ。
なんか柑橘系なんか特にビタミン C たくさん入ってるから日焼けには逆に良さそうなイメージがあるけど違うんですね。
だから僕の友達の ね、その、うん、ね、小学校の校長先生、
うん、
ね、もう毎朝ずっと柑橘系のジュース飲んでんだよね。
ああ、それじゃあ逆効果だったってことですか？
そう
日焼けにとってはね。
うん、健康にいいと思って。まあでもね、でもまあ真っ黒系だけど元気だしね。
うん、
でね、あとソラレンが少ない食べ物もあるんですよ。
はい。
ね、だから、まあ、レタスとか、
うん、
キャベツとかトマト、それからネギ、 かぼちゃ、人参、大根、リンゴ、スイカ、イチゴ、桃、ブドウなんかな。
なかなか覚えられそうにはないんですけどとにかくまあ柑橘系はまず避けないといけないということですね。
そうそうそう、だからまあ夕方から食べるね、晩ご飯の時に夏みかん食べるのはすごくいいと思うんだけどね。
そうですね、そういった柑橘系のデザートは夜にいただくと、朝はトマトとかね、そんなんがいいリンゴとか
そうですね、だからまあ朝ね、オレンジジュース飲むんだったらトマトジュースにするとかね、まああとね、麦茶、暑い時はね、
そうですね、冷たい麦茶グッと飲むともう本当何よりも美味しく感じますね、
あんまり冷たすぎてもね腸に悪いけど、
お腹冷えちゃう、
ほどほどに、まあね、そうね、僕大体5月ぐらいまでは常温のお茶持ってくんですよね、5月6月で、まあさすが真夏はその手にする時は、もう冷えたお茶持ってきますけどね、
はい、
であとねやっぱり基本的にやっぱお肌のトラブルってね、酸化した油、これの影響ってすごく多いんですよ ね、
揚げ物美味しくてもやっぱり肌に悪いっていうのをね、頭にこう、ね、片隅に思っていると、あ、そうそうって思います、
だからまあ揚げ物絶対ダメとは言わないけど、食べるときは、ね、食物繊維の多いね、お野菜をしっかり食べるとかね、であとねお肉もね、焼肉好きな人多いけど今焼肉屋さんいっぱいだから、
美味しいけど ね、
やっぱりそういう時も発酵食品と、お野菜いっぱい食べること、で特にね、トウモロコシ、
トウモロコシ、
コーンスープなんかのトウモロコシの食物繊維は、お肉の油の毒素を吸着して排泄する働きがあります。
そうなんですね、じゃあ気をつけて一緒に召し上がられるといいですね、
はい、
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌生産物質、電子水、アルガンオイルなどを配合した非加熱熟成コールドプロセス製法の石鹸ビオネケアソープを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ。drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。みんなを応援します。